おはようございます。先週の日曜日はお祈りでも触れましたように、午後6時からですね、この教会で CS の夕涼み会が行われました。まあ、大人とですね、子ども合わせて30名が集い、恵まれたとても楽しいひとときとなりました。下はですね、1歳の子からですね、親子3代で参加してくださったご家族もあってですね、とってもなんていうかアットホームなですね、にぎやかな会となりました。それから先週の礼拝でも紹介がありましたけれども、特に今回は今年の春に洗礼を受けたばかりで、そして来月からですね、9月から台湾の音楽大学へ進学される女学院のですね、女学院高校の卒業生の毛利さんが台湾に行くというですね、その前の最後の出席になりましたが、まあ、夕涼み会でそのですね、専門のバイオリンを披露してくださってですね、その演奏は本当にいろんな意味で心にしみるですね、演奏となりました。今大学2年生のですね、私の息子も出席させていただいたんですけれども、まあ、そのような若い世代もですね、たくさん集まってですね、今時にしては珍しいというかですね、青年がたくさん集まってですね、とてもこうなんていうか若々しいですね、なんか元気な夕涼み会でありました。でその様子を見てですね、ある教会員の方がですね、希望を感じますってですね、おっしゃったんですね。希望を感じますとおっしゃってですね、ああ本当にそうだなってですね、私も思いました。やっぱ若い人ってなんかこう希望を感じるというかですね、若い人がたくさんいる姿を見てこう希望を感じるっていうですね、本当にこの教会に希望を感じる、そんなひとときでした。で聖書もですね、思えば私たちの希望ということについてですね、繰り返し語っています。で思えば聖書の時代の人々も私たちと同じように、この日々の生活の中でもちろん彼らもですね、小さな子供たちがいたでしょうし、若者を何というかこう信仰に導くっていうですね、そういう課題を持って生きてたと思うんですけれども、そうした中で本当にそういうなんていうか子供たちとか若い人たちがですね、こう教会に集っている姿に希望を感じたり、またそれだけじゃなくて、それぞれにこう例えば人との出会いとかですね、出来事、何か新しいですね、仕事や課題にですね、何かこう希望を感じるっていうですね、そういうことを経験しながら、まあ、生きていたんじゃないかと思うんですね。まあ、けれどももちろんそういうことも私たちと同じようにあったと思いますけれども、聖書においては、聖書がですね、希望っていう時にですね、やはり何といっても聖書が言ってるのはですね、私たち人間の究極の希望っていうことを言うんですね。その究極の希望であるイエス・キリストにおける希望っていうことをやっぱりこう中心でこう語っているんですね。もちろん彼らも小さな子供たちを見てなんか希望を感じるってことはあったでしょうけども、でもその当時のやっぱり聖書が一番語っているのはイエス・キリストにおける希望ですね。で今日の箇所の最初にですね、将来の栄光っていう言葉が見出しがありますけれども、これは将来の希望とですね、言い換えてもいいと思うんですね。まあ、この手紙を書いたのはパウロっていう人ですけれども、パウロはここでイエス・キリストを信じる者にはもちろん今この時にもさまざまないろんな形の希望、ささやかないろんな希望が与えられているけれども、それ以上に今はまだ見ることはできないけれども将来における希望というのがあって、その希望がイエス・キリストによって、イエス様によって約束されている、そのことが大きな恵みであり、信仰の大きな支えであり、励ましなんだっていうことをですね、こう語ってるんですね。見える希望じゃなくて、見えない、まだ見えてないけれども、その大きな希望が見えていないけれども、イエス・キリストによって与えられてるんだと、その希望が私たちにとって一番大きな 支えなんだっていうことをですね、まあこう語ってるんですね。まあ先ほど聖書の時代の人々も私たちと同じように日々の生活の中で、まあ小さな子供たちの姿や若者の姿を見て希望を感じたりですね、またそれぞれの人との出会いや出来事を通して新しく与えられた仕事や課題にですね、何かこう希望を感じながら生きていたっていうことを、生きていたと思うっていうことをですね、私は言いましたけれども、もし、ま、そうであるならば、同時にですね、私たちもそうであるように、聖書の時代の人々も逆の面もあったと思うんですね。つまり逆に日々の生活の中でむしろ希望を失ってしまうようなことも多々あったんじゃないか。人との出会いや日々の出来事、新しい仕事や課題にむしろ傷ついて悩むこともあったんじゃないかと、そんなふうにですね思うんですね。昨日私はですね、福岡アジア美術館というところに行ってきまして、明子さんと行ってきましてですね、そこで今沖縄でですね平和活動をされている牧師さんと、そして写真家の70代の牧師とですね、女性の牧師と70代の写真家がですね、その展覧会と講演があったんですけども、やはりそこで今どんどん日本がですね、特に沖縄なんかがですね、またですね、なんていうか 軍隊がですね、この軍事化されていくっていうですね、そういう状況を憂いている、そういう講演会でしたけども、なんかこう希望が失われていってしまうようなですね、そういうようなこともこう今なんていうかこう気持ちがですね暗くなるような、そういうお話をちょっと聞く機会があったわけですけれども、そういうこともやっぱり当時の人々もやっぱりこうあったと思うんですね。まあ、けれどもパウロは、まあ、当時の人々だったら迫害があったりとか、いろんなこう実際そういうことがあったわけですけれども、でもパウロはたとえそういうことがあったとしても、実際希望を失われるようなことが、不安になるようなことがあったとしても、私たちにはイエス・キリストを通して将来の希望が約束されているんだと。まだそれは現れていないけれども、それでもイエス様は必ず私たちの将来に豊かな希望を約束してくださっているんだ。だから今この時、たとえ日々の生活の中で希望を失ってしまうようなことがあったとしても、諦めてはいけない、くじけてはいけない、そうやってですねこう言って信仰に生きるものをこう励ましているわけですね。まあ、そこでパウロはですね、そのような信仰によって生きるありようをですね、うめきつつ生きるっていうですね、独特な言葉で表現してるんですね。うめきながら生きるんだと。この私たちは今の日々の生活の中では希望を失うことがあるけれども、目に見える希望を失うってことがあるけれども、でもイエス様によって将来に大きな希望が約束されていると、そのような信仰によって生きる、その姿はうめきつつ生きるっていう、そういう形で現れるんだ。私たちの信仰生活っていうのはある意味でこううめきつつ生きる、そういうあり方なんだっていうんですね。まあ、そこでさらにですね、今日のところは、まあ、それは人間だけじゃなくて世界全体が、人間以外の全ての被造物も将来の希望を待ち望みながら埋めきつつ生きているんだということがですね言われています。そしてまたそのようにして埋めきつつ生きている私たちを霊が言葉に表せない埋めきを持って取り出してくださっているんだと、まあ、そういうこともですねこう言われているんですね。でこの霊っていうのは聖霊のことですね。で聖霊っていうのは、まあ、もっと分かりやすく言うとイエス様の霊です。イエス様ですね、目に見えないイエス様が今のこの世界を、この日々ささやかな希望に感謝しながら、けれどもまたそのような希望を失う悲しみも経験しながら、うめきつつ生きている私たちを上からですね、なんかこうただ眺めているだけっていうんじゃなくて、むしろ私たちと一緒にうめきながら、一緒に苦しんでくださりながら、 なんとか私たちが最後まで今のこの時をですね、耐え忍んで生きていけるように祈ってくださっているんだと、そう言うんですね。でそれは言い方を変えたら、この十字架のキリストがいつも私たちと共にいてくださるっていうことだと思うんですね。十字架を背負っているキリストがいつも私たちと共にいてくださると、それがうめきつつイエス様が祈ってくださっていると。私たちは十字架の苦しみの向こうに栄光のキリストを仰ぎつつ、その将来の希望のうちに今の世の苦難を十字架の主と共に歩んでいくんだ、十字架の主と共にうめきつつ生きていくんだ、そういうんですね。まあ、ところでですね、この希望と、希望の反対とは何かというとですね、デンマークの哲学者でキルケゴールっていう人がいますけれども、その人が死に至る病という本の中で、死に至る病は絶望であるということを言っています。絶望というのは文字通りに受け止めるならば絶望ですから、完全に望みが絶たれてしまう状況ということだと思うんですね。キルケゴールは希望の反対はそういう絶望だってこういうわけです。希望の反対は絶望であると。けれども確かにですね、この理論的にはそうかもしれないんですけれども、実は聖書の中には絶望っていう言葉はどこにも出てこないんですね。聖書にですね、絶望的な状況っていうのはたくさん出てきますけれども、絶望という言葉は使われていないんですね。絶望というギリシャ語はもちろんあるんですよ。あるんだけども、聖書はその言葉を使ってないんです。じゃあどんな言葉が出てくるかっていうと、先ほども言いましたように、失望っていう言葉が出てきます。失望っていうのは、これもですね、文字通り受け止めるならば、望みを失ってしまう状況ですよね。それが失望。望みが絶えてしまうんじゃなくて、望みを失ってしまう。つまり聖書は人間がある状況で望みを失ってしまうような状況に陥ってしまいそうになることは繰り返し起こる、そういうことを語っているけれども、人間の望みが完全に絶えてしまうっていうことは語ってないんですね。それはじゃあなぜなんだろうか。それはこの世界は、そして人間一人一人は、もともと神様によって、神様の愛をもって作られ、そして良しとされた存在だからではないでしょうか。人間自身が、自分はもう絶望だと思い込んでしまうことはあるでしょう。この世界には救いがない、そう思ってしまうことがあるかもしれません。今のいろんなですね、こういう戦争が繰り返し起こっている中で、もうどこにも希望がない、絶望だと思ってしまうことはあるかもしれない。けれども、それでも神様は、この世界を、私たち人間を絶望だとは見ておられないということです。聖書は、少なくとも聖書はそう伝えているということですね。天地創造の神様、そして私たち人間一人一人を、深い愛を持って創造された神様は、決して私たちのことを絶望だと思っていない。だって神様が愛を持って作られたわけですから、神様が絶望しておられないんですね。そして、また私たちのところに来てくださったイエス様は、私たち人間を決して絶望とは思っておられないですね。人間はその罪によって、希望を失ってしまっている。希望を失いかけてしまっている。そういう状況にあるかもしれないけれども、たとえそうであっても、もはや救いようがない絶望的な存在だとは、イエス様は私たちのことを見ておられないんですね。それでイエス様は、まるで日照り続きで枯れかけた花に水を注いで、またその花を生き返らせてくださるように、望みを失いかけた私たちに 望みを新たに注いでくださって、新たに希望に生きるものへと作り変えてくださる。ですからキルケゴールの言うような人間の絶望というのは理論的にはあり得るかもしれませんが、聖書においては人間の失望はあっても絶望はないんだということです。まあ、けれどもですね、先ほども私も言いましたように、でも私たち自身がですね、ああもう絶望だってなんかこうつぶやいてしまったりですね、あるいは絶望してしまっている人を見るっていうことは実際こうあるんじゃないかと思うんですね。それを私たちはどう受け止めたらいいんでしょうか。実際絶望って言葉はあるわけで、なんかもう絶望的だって、私たちもですね絶望だって思ってしまうことがあるし、実際ですね私たちの身近に人生に絶望してしまうという人がこうやっぱりこうあるわけですね。それもやっぱりこう厳しい現実としてこうあるわけで、それを私たちはどう受け止めたらいいんだろうか。でそのことで私もですね長く悩んでたんですけども、このことで私はですね最近ですね作家の五木寛之というですね福岡出身の作家の方がいますけども、その方が書かれた本でですねいろいろと教えられることがありました。五木寛之さんはですね国文学者の小島典之っていう先生がいるんですけども、この小島典之先生が書かれた言葉の重みっていう本があります。講談社学芸文庫で出てるんですけども、その言葉の重みっていうですね本に感動したっていうことをですねいろんなところでこう書かれていて、でその小島典之先生によれば、明治の頃までは頻繁にむしろ流行語のように使われていたんだけれども、それが明治以降パッタリと使われなくなってしまった言葉があるんだと、そういうことをですね言ってるんですね。でそれはどういう言葉かというと、安宗って言葉なんですけども、まあ、今日の説教題が希望と安宗とともにっていう説教題にしましたけど、この安宗、暗いと書いて優秀の宗ですね、秋に心と書く安宗、こういう言葉が明治時代まではもう日本人がよく使ってたと。これは中国由来の熟語だと言われてますけれども、例えば森鴎外とかですね、夏目漱石なんかがこうよくその自分たちの小説の中でも、あるいは俳句の中で使ってたり、あるいは伊藤博文なんていう政治家がですね、やっぱりこう彼が使ってたりしてたと。だから逆にこう結構普通の日本人たちもですね、その影響を受けて使ってたんじゃないかと。まあそうですね、五木さんも想像しておられます。でそこでではですね、この安宗って言葉はどういう意味を持つ言葉として使われていたかというと、安宗っていうのは、なぜだか理由はわからないけれども、ふと心が塞ぐような寂しさ、悲しさ、そういう言葉、そういうことを指す言葉として、この安宗って言葉が使われていた。なんだか自分でも理由がよくわからないんだけれども、ふと心が塞いでしまう。そしてなんかこう寂しくなってくる、悲しくなってくる、理由がわからないけれどもなんかこう寂しい、悲しい、そういう気持ちを明治時代の頃までの日本人は安宗っていう言葉で表現してたんだ、言語化してたんだ。言葉にするってことは客観化するってことです。そしてそのようなですね、自分の心のありようを客観化して歌にしたり文学にして、そしてこうなんていうか慰めを受けていた。それが明治までの日本人だから、明治までの日本人は安宗とともに生きていたんですね。安宗とともに生きていたけれども、どういうわけかこの安宗っていう言葉が明治以降パタリと日本人の言葉から消えてしまった。流行らなくなってしまった。実際ですね、例えば今スマホとかで安宗って打っても出てこないんですよ。使ってないんです、この言葉。で、なぜなんだろうか。 で小島先生もですね、五木さんもいろんなことを想像されてましたけども、私も私なりにいろんな想像を巡らしたんですけれども、思うに明治以降の日本は、つまり欧米列強に追いつけ追い越せという、そういう状況にこうなっていくわけですね。言ってみれば、今まで日本の鎖国の状況でこうのんびりと暮らしてた日本人たちが、欧米列強を体験してですね、黒船を経験してですね、なんとかそのこのままでは日本が植民地になってしまうということで、もう文明をですね、開化させなければいけない、そういう 国づくりが進められていったんですね。積極的に前向きに強さとか明るさばかりが求められる、そういうなんていうか世の中になっていった、日本の中が。それでこの安宗というような、なんでなぜだか理由はわからないけれども、ふと心が塞いでしまうような寂しさや悲しさという、そういうなんていうかこう曖昧な、そしてどちらかといえば暗い後ろ向きな感情を大切にするっていうことが疎まれるようになってしまったんじゃないか。なんだその安宗なんて、心をなんかこう嫌われていくようなですね、そういう状況になっていったんじゃないか。特にやがて軍部の独裁が起こってですね、戦争に向かっていく日本の姿を思うときに、そんな暗い気持ちでどうするんだっていうことになってですね、安宗って言葉が消えていってしまったんじゃないか。けれどもそれまでの日本には、安宗と共に生きるという文化というか感性があったわけです。でもちろんですね、元気に明るく前向きにっていうのは決して悪いことではありません。素晴らしいことだと思います。けれども人間存在というのはそんな簡単なものじゃないんじゃないか。それだけでは成り立たないんじゃないかと。五木ひろゆきさんはですね、悲しみや憂い、心の中に広がってくる何とも言えない虚無感といったものと向き合うことも実はすごく大事なんではないか。そして今の時代はそういうものを排除し忘れることを強制しているように見えます。けれども今の時代はそういうものを排除し忘れることを強制しているように見えます。そういうふうにですね、言ってるんですね。またですね、明るく笑って生きることが大事なことは分かっているし、当たり前なことだと。それもとても大事なことですね。でも、それだけではなくて、泣くことも大事。憂いに沈むことも大事なとき。憂いに沈むことはあってはならないことじゃなくて、とっても大事なときなんだと。むしろ、皆さんが日常の中で、なんだか理由はわからないけれども、一種の虚無感のようなですね、深い憂いを感じてしまうことがあるとすれば、それは決して悪いことじゃなくて、むしろそれは人間が生きていることの真実に触れている瞬間なんだと。そんなふうにですね、この述べておられるんですね。私はですね、本当にそうだなってですね、共感いたしました。むしろ安宗を大切にするからこそ人は絶望しないで済むんじゃないでしょうか。安宗を排除することでむしろ絶望的な世界になってしまったんじゃないでしょうか。安宗という気持ちにとどまることによって絶望までいかなくてよかった。それが安宗を排除してしまう、そんなものあってはならないってなってしまったところで絶望っていうものにすぐ私たちは行ってしまう、そういう状況になってしまった、もう希望がないってすぐに思い込んでしまう、そういう状況になってしまった、それが今の現代でも起こっている状況なんじゃないかと思うんですね。パウロは、聖書に戻りますと、パウロは私たちは信仰によって埋めきつつ生きるんだって言いました。埋めきつつ生きるんだ。希望があるから埋めきなんかないなんて言ってないんですね。 希望があるからもう明るいだけだなんてパウロは言ってないんです。希望があるからこそうめきつつ生きるんだって言ってます。それは安息とともに生きるっていうことにつながっているんじゃないでしょうか。うめくっていう言葉だけ聞くとですね、これもなんか希望がない辛い感じしかないわけですけれども、最初に申しましたようにパウロが言ううめきっていうのは決して全く希望がない辛いだけのありようじゃないわけです。そうじゃなくてむしろ将来の希望があるからこそうめきつつ生きることができるんですね。いつも前向きに明るくいられるわけではないけれども、それでも現在の苦しみに押しつぶされないで歩むことができる、それがうめきつつ生きるっていう姿なのではないでしょうか。逆に言えば、先ほども言いましたように将来の希望が見失われたところでは人はうめきつつ生きることができない、安息とともに生きることができないのです。ですから逆に言うと将来の希望っていうものが見えないところに絶望っていうのも起こってきてしまっている、現代の絶望が起こってきてしまっている。うめきつつ生きる、安息とともに生きるっていうのは将来の希望が見え、将来の希望とともにあるときに安息とともに生きることができる、うめきつつ生きることができる。そして神様はイエス様を通して私たちに豊かな将来の希望を与えてくださっていると聖書は言うのであります。ですからその誠の希望に支えられて、ささやかな希望に励まされたり、反対に希望が見えなくなってしまって虚しさに沈むことが多々あったとしても、今の世にあってその希望とともに私たちはうめきつつ安心とともに歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、私たちはあなたに御子イエス・キリストを与えていただき、将来の豊かな栄光と希望を約束していただきました。それであるのにもかかわらず、時にふと心が得体の知れない悲しみや寂しさにとらわれてしまうことがある私たちであります。けれどもそれは決して自分が信仰がないからとか、それは良くないことだと思うのではなくて、そのような感情も安息といううめきというあなたが私たちに与えてくださった大切な感情であって、安息を抱きつつうめきつつ生きる姿こそ将来の希望を待ち望みつつ生きる信仰者の姿であることを示され、感謝いたします。どうか私たちを喜びの時も悲しみの時もあなたが共にいてくださる、その恵みのうちに歩むものとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。